おはようございます。高原剛一郎です。先月9月11日、現地時間朝の8時45分、アメリカで史上稀に見る悲惨な同時多発テロがありました。アメリカの首都と経済の中心にハイジャックされた旅客機が乗客乗員もろともにビルに突っ込んでいったんです。犠牲者の数は数千人、国籍にして80カ国近いと言われています。まさに全人類への犯罪行為と言って良いと思います。アメリカは直ちに厳戒態勢に入り、容疑者を特定し、国際的な反テロ包囲網を作り上げました。しかし、事件から3日経った9月14日、ブッシュ大統領は、それまでに決断してきた実務を一旦置いて、この日を祈りと追悼の日に定め、ワシントンにあるナショナル大聖堂という大きな教会に国家のリーダーを集めたんです。そこで一体何をしたんでしょうか。天地を作られた誠の神への礼拝と祈りの時を持ったんでした。私は同時中継でその様子をずっと見ておりました。ブッシュ大統領は自分に先立ってある一人の人物を招いて、悲しみのどん底にあるアメリカ国民に向けてメッセージを語ってもらったんです。その人物とはビリー・グラハムという人です。このビリー・グラハムという人は全米で過去30年以上にわたって私の最も尊敬する人ベスト10に常に入り続けているキリスト伝道者です。いわばアメリカ国家の霊的指導者のような人物なんですね。会場には選ばれた4000人の人々が列席していました。その中にはフォード、カーター、ブッシュ、クリントンという歴代大統領をはじめ上院下院の議員、大きな犠牲を払った消防士や警察官、救助隊の代表、それにこれから始まる軍事行動のトップ、そして市民ボランティアの代表といった今のアメリカ国民の縮図のようなメンバーが皆その場所に集まっていたんです。一刻の猶予も許さない決断が次々と続く中で、ブッシュ大統領はどうしても全国民的に神の前に出ることが必要であると考え、またどうしても聖書に耳を傾けることが大切だと考えたんです。それは今国民が求めているのは、魂の求めであったからですね。人は大きな苦難に出会ったとき、肉体の必要だけではなく、魂のあるいは霊的な必要を痛感するんではないでしょうか。さて、このビリー・グラハムという方は、この中で3つのポイントでメッセージされました。第1のポイントは、このテロ事件を通して、この世界には人間を無制限の悪に駆り立てる霊的な力が働いているということが明らかであるということをはっきりと語ったんですね。すなわち悪魔の存在を指摘したのです。日本で悪魔とかサタンとか言いますと何か幼稚な迷信の世界の話に聞こえてしまいますね。しかしそれは日本人の想像する悪魔が幼稚で迷信的な姿をしているからです。国家の危機存亡の時に、歴代大統領が大真面目になって耳を傾けて聞いたこと、それは目には見えない悪の霊の存在がある。聖書の中でサタンと言われている存在。聖書はこの天地を作った誠の神から人間を背かせ、神に対して暗い考えを持つように促し、立ち返らせぬように働く、全力を振るっているそのような存在がいるということを断言しているのです。そういう力が特に働く今の時代は、聖書が語る終末の時代、キリストが再び到来する時代のその前兆であると言ったんでした。第2番目、このテロ事件を通して、人は互いに必要とし合っているということを教えられたのではないだろうかと語っていました。あの悲劇の中で、普段はビジネス最優先のニューヨーク、効率と利潤追求のニューヨークで、多くの消防士や警官が 次々と仲間を失いながら救出に突っ込んでいったんですね。また各地で献血希望者が4時間待ちの行列で殺到しているということ、またアメリカの防衛のためにオリンピック選手はトレーニングをやめて軍隊に服役し、そして全米で志願者が殺到しているということ、また国会の上院では、議会の会談に上院議員が並んで、共和党も民主党もないみんな肩を組みながらゴッドブレスアメリカ、神よアメリカを祝福してくださいという歌を合唱したこと、また下院では徹夜で議員たちが祈り会を持ちアメージンググレースを合唱したということ、あの悲劇はアメリカの建物をバラバラにしたけれど国民の団結を、また国民の一致をもたらした、そしてそれは世界に対して模範であったというんですね。悲劇はそれを受けなかった人に深い同情心を与えて、そして泣き崩れている人のところに書き寄らせたんだというんですね。そして第3番目のポイントとして、このテロの悲劇的事件はアメリカに神のもとへ立ち返る機会を与えたと語ったんです。国家としても個人としても神の前に立ち返る機会とされるならば、これは悲劇で終わらず希望に至るのだと言ったんですね。聖書の中でこのような言葉が出てきます。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるなと仰せられました。神とは苦難の中で叫ぶ者に近しくおられ助けてくださる方なのです。思いがけない苦難を受けたとき、知ってはならないことが三つあると思います。第一番目は自分自身を責めすぎるということです。ユニセフ親善大使を長年務めている黒柳哲子さんは、この20年間世界中の難民キャンプで子供たちに接してきました。目の前で両親や兄弟を殺されてきた子供たちには、実は共通の思いがあるそうです。それは自分がいけない子だったから両親が殺されたと考える傾向があるんですね。不幸を自分のせいにするんです。そして自分を責め続けるんですね。しかしそれは子供のせいでないことは明らかです。それを大人のあなたにも適用すべきです。不幸はあなた自身のせいで起こったことではないのです。第二番目に、運命や宿命や前世のせいにすることです。こんなひどい目にあったのは先祖のたたりだ、前世の因縁だ。それは自ら不幸を呼び込む姿勢を取っていくっていうことなんですね。どんなひどい目にあっても、そういう目に遭うために生まれてきたのだと考えるなら、人生に立ち向かっていく力は湧いてこないし、強がって見えても内心生きることに怯えがありますので、悪い人につけ込まれやすいのです。第三番目にしてはならないことは神を呪うことです。神を呪うとき、人は感謝の人よりもひがみっぽい人、閉じこもる人になってしまうんですね。権のある人格にならざるを得なくなるんです。自分のルーツである神と憎しみの関係にあるということは、実は最も大きな悲劇ですね。なぜなら、その悲劇的な出来事からもっと悲劇的なメッセージを自己解釈し、立ち直ることができないからです。神があなたにこの悲劇を企てたのではないのですね。神は苦難の中であなたと共にいて、共に苦しみ、嘆きを聞いてくださる方です。それだけではない。この苦難こそ、人に本当の必要を気づかせてくれるものなんです。もし、私の中に改めるところがあるなら、改め、神に立ち返っていく、その機会となるんですね。ビリー・グラハムのメッセージの締めくくりは次のようでした。アメリカの富と繁栄のシンボルであったあの巨大なビルは、飛行機がぶつかった衝撃でまっすぐに地面に落ち、内部破裂した。何もかもなくなってしまったかのように見えた。でもあの瓦礫の下にはそれでも壊れなかった土台が残っているって言うんですね。土台があればいくらでもやり直すことができる。人生における 揺るがないドナイトは、何があってもあなたを捨てない神です。この神と神の愛を完全に表したキリストを揺るがぬ土台と、どうぞ選び取ってください。心からお勧めしたいと思います。